はい、皆さんおはようございます。私たちは、なかなか病気にかかることっていうのはなりたくないもんですけども、小川姉妹は、この間ですね、40度以上の熱を出しましてね、まあ、フラフラになったそうですけども、大変なところを通りました。しかし、このように回復してね、証ができる、ということ、本当に感謝であります。病気にならないと、見えない世界がありますね。そしてまた病院にも入りたくありませんけども、しかし病院に入って初めて見えてくる世界もあるということを思わせられました。今日の聖書箇所を読みしたいと思いますけども、ヨハネの黙示録の7章3節からです。聖書の一番最後の書物がヨハネの黙示録、未来に関する啓示の書物、予言の書物でありますけども、ヨハネの黙示録7章3節からお読みしますので、お開きくださいますでしょうか。ヨハネ黙示録7章3節からです。私たちが神のしもべたちの額に印をしてしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて、14万4千人であった。ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、ゼブルンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいた。その後私は見た、あらゆる国民、部族、民族、国王のうちから、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか？どこから来たのですか？と言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知です。と言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖所で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も、彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。今日はこの箇所から観難時代のクリスチャンについて学びたいと思っています。最近のニュースを見てみますと、北朝鮮のですね、核の問題が随分報道されています。北朝鮮がですね、ついに核兵器を持つようになったということでね、しかも、ミサイルの技術を持っていますので、長距離ミサイルを開発しておりまして、テポドンとかノドンとか、まあ、そういうミサイルがありますけども、それに積むようになりましたら非常に、脅威を持つようになるということで、まあ、大騒ぎしているわけですね。で、米国ハドソン研究所の発表によりますと、北朝鮮の、テポドン、またノドンを作る機械とかですね、あるいは部品というものは、実は 90% 以上は日本製であるそうであります。つまり、マンギョン防護号によりまして、まあ、マンギョン防護、マンギョン、なんて言ったら、うん、その、北朝鮮の船はですね、年に30回ぐらい日本にやってきたわけですけども、それによって北朝鮮に運び込まれていたということで、つまりですね、日本国内にも、その、協力者がいるということがよくわかりますね。で、 まあ、にそういう状況でありますけれども、そうしたことを思いますときに、私たちは決して今、完全な平和の中にいるわけではないということを思います。不穏な空気が漂っているということを、誰もが感じているのではないでしょうか。で、聖書はやがてですね、この世界には試練の時がやってくる。それを聖書は、まあ、神学者たちはですね、患難時代と呼んでいます。試練の時。7年間とも言われるこの試練の時がやってくると言うんですね。で、その後に世の終わりがやってくるということが言われています。しかしこの世の終わりというのはね、よく誤解されているように人類絶滅の時ではありません。生き残る人々がいると聖書ははっきり言います。じゃあ世の終わりとは何なのかと言いますと、それは、全く絶滅の時ではなくて、むしろこの世と、来たるべき世、この世と来たるべき世の境界線、つまり境目を意味するんですね。その時に全ての秩序が変わるということを意味しています。今の現在の秩序が集結し終わりを告げまして、新しい世が始まる、その境目を世の終わりと聖書は呼んでいるんですね。で、その時に全ての人が死に絶える、核戦争などで死に絶えるということはない。絶滅の時があるわけではない。生き残る人々がいます。それをレムナントとも言うことができる。この世の終わりに生き残るレムナントと呼ばれる人々たちは、どのような人たちであるのだろうか。今お読みしましたこの黙示録の7章を読んでみますとね、3節から8節までは14万4000人の話が出ています。で、9節から17節は、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆の幻が記されています。ヨハネの黙示録というのはですね、非常に難解な書物だと言われています。私はヨハネの黙示録というのをですね、もう、かなり読みましたね。何度も何度も読みました。というのは、この黙示録で言っていることがどういうことなのか。私たち、この21世紀にも入りましたけども、ヨハネの黙示録の予言というのは、非常にね、私たちのこの現代に生きる私たちのこの生活に関わってきているのではないか。それを感じ取るからなんですね。で、この14万4000人というのは何なのかということをね、はっきりと知っていただきたいと思います。この14万4000人のことが、わかりませんとね、この黙示録というのはわからないんです。14万4000人がわかりますと黙示録というのははっきりとわかっています。で、またこの14万4000人というのは、非常に誤解されて間違った解釈もあります。例えば、物見の塔などではね、物見の塔というのはピラミッド組織なんですけども、上のですね、一部の、14万4千人の、統治隊という、まあ、指導者たち、が14万4千人であってね、そしてその下のですね、その他大勢の、物見の塔の人たちというのは、まあ、この地上で、そして来るべき千年王国で、まあ、一生懸命に、神様にお仕えするならば、救われるかもしれないというようなね、そういう教えになっていますけども。で、14万上の人たちだけははっきりと救われるという教えだそうなんですけども、そういうですね、ものではなくて、この14万4千人というのは、実際はそういう統治会ではなくてね、実際は何なんだろうかということをね、ここから学びたいと思います。このですね、3節から8節が14万4千人。で、9節以降は大群衆の幻でありますけども、全く別のものに思えるかもしれませんけども、しかしですね、そうではないんですね。と言いますのはね、聖書によりますと、特に黙示録におきますとね、その観覧時代の、主要なね、メインなね、登場人物とかですね、登場する人たちというのは、必ずね、実際の姿と象徴的な姿があるんです。二つあるんですね。例えば、イエス様っていうね、実際の姿がありますけれども、しかしイエス様は子羊と呼ばれているでしょ？ね、子羊の上に栄光があるようにとか、そういうふうに、黙示録には何度も出てきますね。しかし、子羊って本当の、動物の子羊ではないわけですね。それはイエス様の象徴的な姿であります。で、また、サタンというね、実際の姿があれば、一方では、竜というですね、そういう象徴的表現が使われますね。 それからまた観覧時代に現れる独裁者という実際的な姿があれば、獣というですね、象徴的な姿がありますね。必ずね、実際の姿と象徴的な姿両方がこの黙示録に出てくるんですね。で、あと観覧時代に世界を支配するという大バビロンというね、呼ばれる都がありますけども、これはインプというね、象徴的な姿で呼ばれていますね。だから両方あるんですね。で、この世の終わりに、この観覧時代に、この地上にいるクリスチャンたちというのも主要な登場人物でありますので、実際の姿と象徴的な姿があります。実際の姿はですね、この誰にも数えきれるほどの大勢の群衆、これが実際の姿です。そしてまた象徴的な姿というのが、この14万4000人の幻であるんですね。多くの人たちはね、これ全く別のもの、14万4000人ってイスラエル人って言われてるじゃないか、あるいは十二部族と言われてるじゃないか、とかいうことでね、別のグループと考えてきましたけども、最近はですね、多くの聖書学者たちが、これは、二つの、ものではなくて、同じグループの人たちであると考えているんですね。それをちょっと見てみたいと思いますけども、第一のことはね、この大群衆というのは、どこに、最終的に行くかと言いますとね、黙示録読んでいますと、新しい天と新しい地、この世界は、今の現在の世界を過ぎ去りまして、で、万物更新の時と呼ばれる、万物がこう、全部変わってしまう時を迎えて、その後、新しい天と新しい地が作られるというふうに聖書は予言してるんですけども、その真ん中にね、神様の都である新しいエルサレム、新エルサレムというのがあると、黙示録の最後に書いてあります。で、その黙示録のその新エルサレムというのはどういう、都であるかというとね、あらゆる民族から救われた人たちがそこに入るんですね。あらゆる民族の都なんです。あらゆる民族のクリスチャンの都であります。ところがね、黙示録を読んでいますと、その、新エルサレムの住人となる大群衆はそこでね、象徴的にイスラエルの十二部族と呼ばれているんですね。都には十二の門があって、それらの門にはイスラエルの子らの十二部族の名が書いてあったと、黙示録21章、12節に書いてあります。つまりね、新しいエルサレムというのはですね、十二の門でこう囲まれている。そしてまたですね、その十二の門にはそれぞれね、ユダとかルベンとかガドとかアセル、ナフタリ、マナセ、シメオン、レビ、イッサカル、ゼブロン、ヨセフ、ベニヤミンという十二部族の名前が、門のね、一番上にこう書いてあるんですよ。だからね、それを見ますと、これはイスラエル十二部族の都なんですよ。でも、実際はそこはあらゆる民族からなる、クリスチャンの都なんですね。だからイスラエル十二部族というのは象徴的なものであるということがわかりますね。で、ですね、また第二のことはですね、初代教会におきましては、私たちクリスチャン、霊のイスラエルとも呼ばれるんですけども、肉のイスラエルというのはね、ヤコブからずっと実際分かれてきた、その、旧約聖書で言われているイスラエル民族、これ肉のイスラエルとも言います。そしてまた、教会ね、私たちクリスチャンというのは霊のイスラエルとも呼ばれているんですけども、この霊のイスラエルである教会というのはですね、聖書の何箇所かでね、象徴的にイスラエルの十二部族と呼ばれているんです。例えばイエス様は十二弟子にこう言われたことがあります。あなた方は私の国で、つまり新しいエルサレムにおいてね、新天神地において、私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。裁くというのは統治するという意味ですけども、このイスラエルの十二部族というのはね、肉のイスラエルのことではなくて、霊のイスラエルである教会を、つまり全、あらゆる民族から、贖い出された人たちのことを言っているんですね。そのようにイスラエルの十二部族というのは、この霊のイスラエルである。それから新約聖書のですね、この黙示録のちょっと前にヤコブの手紙というのがありますけども、そのヤコブの手紙というのは一章一節でこういうふうに始まっているんですね。神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二の部族へ挨拶を送りますと言っています。十二の部族にね、書かれた手紙なんですよと言うんですけども、実際はですね、これクリスチャンに宛ててで書いた手紙なんです。 クリスチャンに書いた手紙なんだけど、十人の部族へ挨拶を送りますと言ってます。だから十人の部族というのはですね、聖書において、この例のイスラエルであるクリスチャンたちを象徴的に言っているものであるわけなんですね。またエペソの2章には、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。また神のイスラエルだというふうにキリスト教会が呼ばれている箇所もあります。ガラテヤ人への手紙ですけども。ですからね、このイスラエルの十二部族、14万4千人というのはですね、大群衆の象徴的な姿であるということがわかります。で、ある人たちはね、観覧時代というのが始まる前にですね、敬虚がありまして、つまり携え上げられること、ゲス様の再臨、空中再臨があってね、そしてその時にもう地上にいるクリスチャンたちは全部、その天に上げられてしまって、地上にはですね、クリスチャンがいなくなってしまう、というふうに考えている人たちもいます。しかし私が聖書をですね、何度も何度も読み、そして学んだ限りにおいては、これは間違っている理解であって、敬虚というのはね、観覧時代の終わり頃にあります。それまでは全てのクリスチャンはこの地上を通過します。そして観覧を通過します。そして、本当にですね、人間の力ではどうしようもないということが、もう誰の目にも明らかになったような、観覧時代の終わり頃において、イエス様は空中まで現れて、そしてそこで敬虚があり、携え上げられて、そしてその後にアルマゲドンの戦いというものがありまして、地上の悪の勢力にが一掃されまして、千年王国という至福の王国がやってきます。で、そういうことがね、聖書の予言なんですね。今まで2つ見ましたけど、第3のこと、この14万4千人というのはですね、一つの完全数でありまして、新しいエルサレムに入るべき全てのクリスチャンを表す象徴数であるということなんです。なぜならばね、黙示録の21章にその新エルサレムの光景が記されてますけれども、こう書いてあるんですね。御使いが竿で都を測りますと、この新エルサレムでね、の大きさを測りますと、1万2千スタディオンあったって言うんですね。長さも幅も高さも同じである。黙示録21章16節ね。長さも幅も高さも1万2千スタディオンであった。つまり立方体であったって言うんですね。都は立方体である。立方体というのは何かと言いますとね、昔、イスラエルにおいて幕屋というのがあったでしょ。そしてそこに神様の御臨在がありましたね。で、その一番聖なる場所は至聖所と呼ばれました。その至聖所というのはね、長さ10キュビトと10キュビトと10キュビトで、立方体だったんですね。で、そういうふうに、立方体というのは神の聖なる形であるということがわかりますね。で、立方体というのは辺の数ね、辺というのはこの面と面がこう重なり合うですね。その辺の数というのは12あります。ね。そしてまた、新エルサレムに住む大群衆というのはイスラエルの12部族の名を冠せられている。この1万2千の12倍というのは14万4千人でありますね。で、また別の、箇所には、黙示録21章17節には、新エルサレムの城壁の高さは144ペーキュスであったって書いてあるんですね。1ペーキュスというのは65メートルですけども、144ペーキュスというのはまあものすごい高さでありますけども、そういうふうに144とか14万4千人、14万4千という数はね、この新しいエルサレムの特有の数字であるということがわかります。ですから、この新しいエルサレムというのはね、すべての民族から贖い出されたクリスチャンの都なんだけども、14万4千というね、数で、象徴的に言われる場所である。だから、この14万4千人というのは一種の完全数であってね、クリスチャンが一人も欠けることのなく救われるということを意味しているものであるということがわかります。しかし実際には14万4千人というちっぽけな数ではなくて、誰にも数えきれないほどの大勢の、場所であるということがわかります。第4のことはね、14万4千人というのはイスラエル人と、まあ、書いてありますけども、実際はですね、クリスチャンであるということ、 それが14章の一節にですね、書いてあります。黙食14章の一節にはね、子羊と共に14万4000人の人たちがいて、その額には子羊の名と、子羊の父の名とが記されてあった。つまりこの14万4000人という人たちはね、額に子羊の名、つまりクリスチャンという、まあ、イエス様の名が書かれている。それから子羊の父の名、ヤーウェの名前が書かれている。ということがありますので、彼らはクリスチャンであるということがわかりますね。だからこの大群衆というのは全員クリスチャンであることと一致するわけです。それから第5のことはね、私は以前ゲマトリア数秘術という本を書いたことがあるんですけども、読んだことのある人いますか？あ、結構読んでくださってんだ。あ、それは心強いです。はい、その中にね、この14万4000人のことを書いてありますけども、このゲマトリアということがね、わからない前はですね、私確信なかったんですよ。14万4000人がね、本当にこの大群衆と一緒なのかということがね、はっきりわからなかったんですけども、しかしゲマトリアのことがわかりましてね、聖書というのは驚くべき形で、その、ゲマトリアというもので書かれているということがわかります。ゲマトリアというのはですね、ギリシャ語の数値換算なんですけども、ギリシャ語のアルファベットというのはですね、単にアルファベットとして使われるだけではなくて、数字としても使われます。だから例えばギリシャ語の単語を見ますとね、そのアルファベット一つ一つが数字にもなるので、その数字に変換してですね、そしてそれを足すとある数値を持つんですね。ギリシャ語の言葉ってのはみんな、数に対応してるんですね。例えばね、エルサレムの生徒たちというギリシャ語がありますけども、そのギリシャ語のゲマトリア、数値を見てみますと、144の倍数になるんですね。1728という数ですけども、144の12倍の数になりますね。それとか、神の群れとか、選ばれたもの、それから、まあそういうものも全部144の倍数になります。ギリシャ語でね。まあ驚くべき、まあ一致なんですけども、これは神業としか言いようがないんですけどもね。そうやって144の倍数になります。皆さんがよく知ってる、ヨハネ3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ね、これは全てのクリスチャンに対して言われた言葉でしょ。ヨハネ3章16節ね。この3章16節ね、まあ、ちゃんとコンピューターで調べた人がいるんですよ。ね。で、ちゃんと数字に換算してね、全部足したらいくつになったかというとね、144の95倍、ね、144の倍数なんですよ。ぴったりね。そのようなですね、驚くべきものがある。あと、信者っていう言葉ね。ピストンっていうですね、言葉とかね。それとか、信仰という言葉も全部144の倍数。聖徒たち、神の御国、エルサレム、神殿、神の群れ、子羊と花嫁の婚宴、その民を贖いとか、もういろんな言葉がね、144の倍数になってます。だから144というのはね、これは、クリスチャンを表す数であるということがわかります。だから14万4000人というのはね、ぴったりこの数だという意味ではなくてね、クリスチャンだということを言ってる数なんですね。それがね、このゲマトリアっていうことを学びますと、はっきりとわかります。それから第6のことはですね、14万4000人というのは、イスラエルの12部族からなるとされてますけども、もしこれをね、象徴的な意味に理解しないで、肉のイスラエル人、文字通りの肉のイスラエル人だと解釈しますとね、非常に不都合なんです。と言いますのは、今日ですね、私たちがユダヤ人に会ってね、あなたは何族ですか？あなたはユダ族ですか？ね。それとも、ベニヤ民族でしょうか？とかね、いろいろ聞いてもですね、いや、そんなことはもう昔の話でわかりませんよと言います。今はもう混血してしまって、そういうことはわからない、意味のないものとなってきてしまっているんですね。まあ、唯一ですね、レビ族。よくね、名前に、ユダヤ人の名前にコーヘンとかね、まあ、今のイスラエル大使はエリ・コーヘンさんという方ですけど、まあ、コーヘンというね、名前、あるいはコーエンという名前がついている方はね、これはレビ族の中のアロンの子孫にしか、継承されない名前なので、まあ、彼らはレビ族だっていうのははっきりわかるんです。しかし、他の人たちについてはですね、何族出身かというのことはもうわからない状態です。 ですから、はっきりとですね、こうやってアセルの部族で1万2000人とか言っても、今日ではそういうのはわからない状態になっています。で、第7のことはね、14万4000人というのは、観覧時代が始まるときに額に霊的な印をされます。ね、3節にこう書いてありますね。私たちが神のしもべたちの額に印をしてしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけないと書いてあります。で、それから、私が印をされた人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族のものが印をされていて、14万4千人であった。この観覧時代が始まる前にですね、額に霊的な印をされるのは彼らだけだということ。がわかりますね。しかし実際にはですね、聖書によりますとクリスチャンはすべて、聖霊の証印というものを押されているとエペソの手紙の中に書かれているんですね。迫害を受けないためにこの印を押された人々はですね、ですから、そういうところからもね、このあらゆる民族から贖い出されたクリスチャンたちと一致する、同じものなんだということを読み取ることが可能であります。でね、ですから私たちは、このクリスチャンはですね、この観覧時代に突入します。そしてそこで、炉の中で寝られる金や銀のようにですね、私たちは精錬されなければならない。そしてその後にイエス様にお会いするに足るですね、お会いするにふさわしい整えられたものと変えられていくということです。しかしそういう中で私たちは、イエス様のお約束を絶対に忘れてはいけない。イエス様はですね、黙示録3章の10節においてこう言われてました。地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。あなたを守ろう。試練の時にはあなたを守ろうと言われました。ね。これがイエス様が私たちに与えてくださっている、この約束なんですね。この試練の時、観覧時代においてあなたを守ろう。しかし、この守ろうというのはどういう意味なんだろうか。ね。観覧時代の前にですね、警挙されて観覧時代を経験しないように天に上げられるということだろうか。それとも観覧時代を通過してね、観覧時代の真っ只中で守られるという意味だろうか。神学者のメリル・シー・テニーという人がね、こう解説しました。ギリシャ語の聖句、このテレオ・エク、守ると訳されたギリシャ語の言葉、ね、テレオ・エクという言葉は、他にはヨハネの福音書17章15節にのみ使われており、肉体を分離させることによる守りではなく、悪の攻撃を免れさせる守りを意味している。どういうことかと言いますと、この守るというのは、彼らを地上から取り去ることによって守るという意味ではないんだと。地上の観覧のただ中で守るという守りだと言っているんですね。聖書を読んでみますと、かつてモーセがエジプトに唐の災いを下されました。で、その時にどうしました？イスラエル人たちは。その唐の災いを経験しないようにエジプトからすぐ外に出ましたでしょうか？そうではないですね。唐の災いが下るんだけれども、その彼らはエジプトにいました。そのエジプトの真っ只中において、その唐の災いから守られたんですね。黙示録読んでみましても、第5の脱破の際の災いについてこう記されています。彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。つまり額に神の印を押されている人間には害は下らなかった、ね、他には下ったけれども、だから災害のただ中で守られたってことが記されているんですね。エペソの1章13節にこういう言葉があります。あなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認をされました。あなたも私もですね、この全世界のクリスチャンは約束の聖霊をもって神の印をされているんだということを言っているんですね。ですからそういうクリスチャンたちは、この大群衆は観覧のただ中で守られます。観覧時代中、しばらくは彼らは地上にいます。そして観覧時代の終わり頃になって、敬虚され、携え上げられて、キリストのもとに上げられます。そう聖書は言っているんですね。そしてですね、この、 その終わり頃というのはいつかと言いますとね、観覧時代というのはですね、7つのラッパで構成されていますね。で、第1のラッパ、第2のラッパ、第3、第4、第5、第6、第7です。で、第7のラッパがですね、観覧時代の末期、終わり頃を意味します。で、第7のラッパの中に7つの鉢があります。7つの鉢の災害っていうのがあるんですけども、その7つの鉢の災害というのは、第7のラッパの後のものではないんです。第7のラッパの中で行われるものなんです。いいですか？そこをね、誤解しないでください。これを分かってないとですね、黙食何にも分からなくなります。ね。第7のラッパっていうのは究極のラッパ、終わりのラッパなんですけども、その中に7つの鉢が含まれています。クライマックスとして置きます。で、その第7のラッパの時にですね、黙食はこう書いてあります。私は見た、見よう、子羊、つまりキリストが、シオンの山の上に立っていた。これは天のシオンの山ですけど、天のシオンの山の上に立っていた。また、子羊と共に14万4000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されてあった。つまり、天に挙げられたですね、14万4000人の姿なんですね。で、私は天からの声を聞いた。彼らは新しい歌を歌った。しかし、地上から贖われた14万4000人の他には、誰もこの歌を学ぶことができなかったとありましてね。だからこの14万4000人、誰にも数えきれないほど大勢の群衆は地上から贖われる。地上から贖われるというのは軽挙されるという意味です。観覧時代の終わり頃に、地上から贖われるんだということなんですね。はい。で、そういうふうにですね、まあ、14万4千人イコール大群衆だということを理解して、きますときに、この黙食というのはよく分かってきます。で、この14万4千人大群衆はですね、被造物の初歩となるために地上から贖われまして空中に掲挙されます。それは彼らが以後ですね、イエス様と共に行動を、するためなんです。で、彼らの、この、敬虚というね、携え上げられることというのは、世界の至るところで人々の驚きの的となると思います。イエスとも言われました。その時に畑に二人いると、一人は捕らえて、一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると、一人は捕られ、一人は残されます。まあ、そういうことがありますよ、ということを言っています。ちょうど磁石をですね、砂場に近づけますのを、ますと、磁石は砂鉄を、砂の鉄を引き上げますようにですね、キリストが地上近くまで出現されますときに、彼と心の波長を合わせる全てのクリスチャンは彼のもとに携え上げられます。その時一人は取られ、一人は残されるというようなことが起きる。これはね、軽挙されるというのは、軽挙されるのは地上の人々の 50% という意味ではなくて、まあ、パーセンテージではなくてね、パーセンテージはわかりません。そのようなこともありますよということです。ちょうどイエス様が2000年前に、弟子たちの間を昇天されましたね。で、その時にですね、イエス様の体がこう上がっていってね、そして雲に包まれて、そしてその時にイエス様は肉体を持ちながらね、この地上界から天界に移された。だから彼らには見えなくなったと記されていますけども、それと同じようなことが起きるんだということですね。で、観覧時代の終わり頃にそういうことがあって、そのに続きましてハルマゲドンの戦いというのがあります。それは世界最後のね、決戦であります。でハルマゲドンの戦いというのはね、まあ、いろいろ映画になったり小説になったりします。で、大概の場合はね、世界の終わりの時、まあ、人類絶滅の戦いという理解、あるいは核戦争によってね、全人類が滅びてしまうような、そうしたものに言われてしまいますけども、実際はこのハルマゲドンの戦いというのはね、何かというと人類同士の戦いではありません。イエス様が再臨されまして、イエス様がこの地上の悪の勢力に裁きを下すという、そういうことを意味しています。ハルマゲドンというのはイスラエル北部の地で非常に広い場所であります。日本で言えば関ヶ原のような、昔からの決戦の土地でありました。そこにですね、観覧時代の悪の勢力、獣と呼ばれる独裁者、と、それに、付随する人たちが、集まるんですね。おそらく神の都エルサレムを攻撃するためであろうと思いますけども、その時に、 イエス様が再臨されまして、で、イエス様と共にいるクリスチャンたちも、そこに現れて、そして、その地上の悪の勢力に、裁きを下すということを言っています。で、天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に従った。この提供されたクリスチャンたちはね、真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗ってイエス様に従った。この清い麻布とはですね、生徒たちの良い行いであると説明されていますけれども、そのようなですね、ことが起きますよということなんですね。で、このハルマゲドンにおいてですね、そこに参加しました全ての人たちは死んでしまいますと、牧師よく言ってますけども、しかしね、その時に、ハルマゲドンに参加しなかった人たちもいたはずなんですね。なぜならば、その時、地上の全ての、もうアジアとかアフリカとかアメリカとか全部の人たちがハルマゲドンに集まるわけではありませんから、集まらない女性たちや子供たちもいたはずです。ですので、ハルマゲドンに集まった人たちはみんな死んでしまうと書いてますけども、ハルマゲドンに集まらなかった人たちはどうなるかと言いますとね、イエス様の恵みによりまして、千年王国にそのまま入っていきます。で、クリスチャンたちはね、千年王国の王となると書いてます。つまり指導者層となるということは言われています。でも王がいてもね、治められる人たちがいないと、ね、それは国になりませんから、このハルマゲドンに集まらなかった人たちというのは神の憐れみによって生き残って千年王国の国民として生きるはずです。そして神の恵みの時代を体験します。そしてですね、その千年間のそういう時代があるんですね。これは神の恵みによって持たれるわけですけども、で、さらにですね、この千年王国のが始まる前にね、旧約時代の生徒たちを含む全ての時代の全てのクリスチャンが復活すると聖書は言うんです。私たちはですね、すでにこの教会に関わった人たちで何人かをですね、住兄弟にしても、中村兄弟にしましても手に送りました。しかしですね、そういう人たちもその時に全て復活するんだと聖書は言います。神はイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られる。主は天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえりと書いてあるんです。イエス様が再臨される時に全ての時代の全てのクリスチャンが復活します。全世界の人たちですね。で、彼らはこの14万4千人、大群衆と一緒になりまして、さらに大きな大群衆となっていきます。そして、千年王国に入っていって、そこで主の恵みの時代を体験します。その時、彼らのですね、寿命は木の寿命に等しくなると、イザヤ書に予言されてまして、彼らは千年王国中に死ぬことはないんです。その後、実際に決して死ぬことはありません。しかしですね、ハルマゲドンで生き残った未信者の多くも千年王国に入ると言いましたが、彼らは千年王国で長生きをしますけれど、しかし、千年王国前にね、大きな罪を犯したような人たちは千年王国中に死ぬことがあります。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされるとイザヤ書にありますね。そのようにですね、千年王国というのは死が非常に少ない世界ですけども、若干ながらも死があります。その後の新しい天と新しい地になりますと、死はもはやないと記されています。完全に死のない世界になりますね。しかし千年王国はまだ若干ながらも死のある世界だということがわかります。で、そのようにしてですね、千年王国に入っていきます。で、その後に新しい天と新しい地が、来ますね。この千年王国と新天新地の違いというのはね、千年王国というのはこの、地球でのことです、ね。今の地球でのことです。今の宇宙での話ですね。で、新天新地というのはこの宇宙がもう全部、過ぎ去ってしまって新しい宇宙が創造されて、で、もはや海もない、もはや夜もないという、そういうですね、非常に別の秩序の世界になって、そこにおける新しい天と新しい地であります。 だから、もう完全にですね、変わる世界が来ますよということです。で、その時に見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであると記されていますね。で、いろいろ話してきましたけれども、このようにですね、クリスチャンたちはやがて、試練の時代、そしてまた患難時代を経験するでしょう。いや、クリスチャンだけではない、全世界のすべての人に望む時代なんだと言っています。しかし、クリスチャンたちの希望はどこにあるかというと、そういう中にあっても神の守りがあるということなんです。ですから、世界がどうなろうと神に望みを抱いてください。イエス様に望みを抱いてください。私たちの今の平和というのはいつまでも続くものではありません。そして、その後に試練の時代がやってきたときに、なんでこんな時代が来るんだろうと慌てふためいてはいけないんですよ。聖書に昔から予言されていたことであります。ですから、私たちはどのようになろうとも、私たちはイエス様に望みを抱く。イエス様は必ず守ってくださる。そして、この千年王国という至福の王国をもたらしてくださるということですね。イスラエル十二部族の14万4千人という象徴的な姿を持って語られているこの大群衆、つまりあらゆる国民の中から贖い出された人たち、数えきれないほど大勢に膨れ上がったクリスチャンの大群衆、皆さんはその中の一人なんですね。皆さんはその中に属しているんです。こうして彼らは世の終わりに生き残ります。そして新しい世界を継ぎます。あなたはこの大群衆の一人なんだということを自覚していただきたいんです。その大群衆の一員となるためには三つの条件を満たしていなければなりません。第一に、唯一の神様ヤーウェを天地創造の主と認めて、また神様から使わされたイエス・キリスト様を私たちの救い主、また人生の主として認めるということなんです。親を親として認めるのと同じように、神様を私たちの親と認める、そして創造者として認める、そして長男を長男として認めるのと同じように、イエス様を神の家族の長子、また救い主として認めるということです。で、第二のことは、私たちは自分の救いというものに関してね、この地上においてね、私たちは、患難時代を経験しないでね、死を迎える時があったとしましても、患難時代は自分の死の後だとしましても、私たちは必ず死というものを迎えますね。それが患難時代の中であろうと、あるいは患難時代の前であろうと、私たちは死というものを迎えなければいけない。しかし、そういう時にありまして、私たちはイエス・キリストに永遠の信頼を置くということなんです。自分の救いに関してね、下には永遠の腕があると聖書は言っています。申命記33章27節。下には永遠の腕がある。あなたをですね、あなたの魂をこの地上の世界から救い出し、そしてまた天の御国に導き入れる、その永遠の腕はイエス様にしかありません。あなたは自分を救ってくださる方はイエス・キリストであると固く信ずる必要があるんですね。イエス様の永遠の腕はあなたを今も支えているんです。あなたを救う者は何かの組織ではありません。物見の塔で言うように統治体組織ではありません、ね。組織ではないんです。またあなたの力でもないんです。あなたの学歴でもないんです。あなたのお金でもないんです。あなたの財産でもないんです。イエス・キリスト以外にあなたを救うことができるお方はいません。ですから、キリストに対するあなたの個人的な信頼を持たなければいけません。第三のことは、あなたはキリストの教えに従うという必要があります。もし私たちがイエス様を信じてね、イエス様を愛するのであれば、イエス様の教えに従うはずです。イエス様もそう言われましたね。イエス様が、これはしてはいけないよと言われたことから日々遠ざかる。そして、イエス様が命じられたことを心にいつも唱えてね、そして心にいつも繰り返し暗唱してですね、日々行う努力をするということなんです。そうしたことを通しましてね、もちろん失敗があってもいいんですよ。もちろんね、 完全にできなくてもいい。でも、日々それに向かって、努力していくという姿勢があるならば、私たちはイエス様の弟子として、見られるでしょう。そして神様に知られ、神に喜ばれるものとなることができるでしょう。で、こうしたことがあなたが世の終わりに生き残る大群衆の一人であるための条件であります。それは決して難しい条件ではないと思います。皆さんもこの大群衆の一人なんだということを心より覚えて、そのようにこれからも歩んでいきたいと思います。私たちが神様の憐れみを受けて、ここに神様を礼拝するために集められていることを本当に感謝いたします。神様を信じ、神様を愛して、これからも進んでいきたいと思います。それではお祈りしましょう。天のお父様、救いはあなたにあり、そしてイエス様にあります。イエス様は私たちのために2000年前にこの地を歩み、試練を甘んじてお受けになって、十字架上で贖いの死を全うしてくださり、感謝申し上げます。また復活して今も私たちと共に生きてくださっています。私たちがこの地上でどのようなことを経験しようとも、この世界がどのように変わろうとも変わらないのは、イエス様の救いであります。そのお方に信頼して歩んでいける幸いを感謝いたします。この地上において私たちは、あと何十年生きるかわかりません。何年かもしれません。何日かもしれません。しかし、そういう中にあって、イエス様が共に歩んでくださるならば、それは素晴らしい日々であります。天に帰るその日に至るまで、私たちがイエス様を見上げて、その福音とそのご愛の素晴らしさを人々に明かしする日々を送っていくことができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。